京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは、地域の医療や福祉に関する様々な情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は、独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業で、NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
こんにちは、リスの会案内役の鮫島です。今日から4回にわたって、私たちの独居高齢者在宅リスナーボランティアグループリスの会についてご紹介したいと思います。まずは簡単に、私の自己紹介をしておきますと、看護師看護教員として働いた後に、今大学院に進学して、勉強中です。医療看護のこれからについて社会心理学の視点から考えたいと思っています。リスの会の可能性に、魅力を感じて去年から参加させてもらっています。よろしくお願いいたします。では今日はリスの活動について、ご紹介したいと思います。お話はリスの会の代表で医師の大谷治夫さんにお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、大谷です。よろしくお願いいたします。
では最初にリスの会の目的についてお聞かせ願いたいのですが、実際どのような活動をやっているグループなんでしょうか。
リスの会はですね、お一人暮らしのお年寄りというのはね、皆さんもご存知だと思うんですが、非常に孤独の中で寂しくね、不安で中で生活しておられると、で私たちのリスの会のグループはですね、そんなお年寄りの方にね、ご自宅でお話を、させてもらうことで、ちょっとでも、少しでも元気になってもらおうと、そういう、活動をしているボランティアグループですね。
はい、じゃあもう本当に在宅の方に行かれるというのが、特徴ですね。
そうですね、 お家に伺うということがメインでやってますね。
そうですね、はい。じゃあ実際に、どのようにこう、在宅行くボランティアってあんまりないと思うんですけど、実際にどういうふうに活動して、実際にこう参加してくださっているメンバーさんはどのような方なのか、ちょっとご紹介いただけますでしょうか。
そうですね、現在ですね、この会に参加されている方っていうのはね、いろんな方がおられまして、若い方で24歳ぐらいのね、この女子学生さんから、年配の方はね、82歳の男性のボランティアね、経験非常に豊富というね、
素晴らしい。
この会にいろんな方がおられまして、さまざまな方で、約30名ですね、現在30名登録されておりますね。で、思いはね、全員の思いは何かというと、お一人暮らしのお年寄りにね、少しでも元気になってもらいたいと、そういうね、思いが、一緒っていうか、共有しているところですね。で、実際の活動はどうしているかと言いますとね、ご利用者さん、私たちもご利用者さんがどこにおられるかわからへんし、利用者さんも私たちのその会をね、よしもないということで、その橋渡しをしてもらっているのが、担当のケアマネージャーさんですね。ケアマネージャーさんがそのお一人暮らしの方でね、話し相手を望んでおられるという方をご紹介いただくというやり方でやってます。で、それと特徴はセキュリティの問題とかね、いろんなことがあって、必ず複数の、メンバーでお伺いするというところですね。
そうですね、一人で行くとなかなかね、何かあった時にね、やっぱ焦ってしまいますし ね、
そうですね、
困ります
よね。それもあるし、お話が続かない場合もあるし、
そうですね、シーンってなるのも怖いです。
喋ってると相手の方も疲れはるしね。
そうですね、で
リスの会のメンバー同士が話している間、ちょっと聞くとかね、いう時間の余裕があってもいい、いいかなということでやってますね。
それはちょっと安心です ね、
ですね、
でも逆に小谷先生自身はどうしてまあこんなような活動をね、始めようと、なんかこうきっかけが終わりやったんですか。
そうですね、私は長年というかもう20年近く往診の経験があるんですけどね、往診だけでなくてね、お年寄りのその方が元気になってもらうというのはね、医療よりもむしろね、いろんな話を聞いてあげたりね、いろんな悩みを聞いてあげたり、おしゃべりですね、難しい話じゃなくておしゃべりをしてあげることが一番元気のもとやというのを実感しているという、経験的にね、感じていると。で、そうするとね、それを往診中にしてあげたらいいやないかという話があるんですけど、私は結構ね、時間かけてね、家族の方とかね、ご本人さんと話をするようにしてるんですけど、それでも時間的なね、制限があります、制約がありますね。
限界がありますよね。
そうすると、実際こう気楽に時間かけてね、本人さん納得するところまでね、お話聞いてあげるのは何やろうかというと、やっぱりもうボランティアでね、数時間ないんじゃないかということで、ボランティアをね、リスの会を立ち上げようということを考えましたらね、たくさんの方がそういう思いでね、生活支援員さんとか、それから民生員さんね、そういう方が非常にそういう思いを持っておられた。で、その話をしたらね、私も昔からそうね、そういうことをやりたかったんやという方がたくさんおられまして、それでね、今日に至っていると いうところですね。
まあじゃあ思いをこう共有するような仲間がこういて、
そうそうそうそう、
まあ、それがまあある意味形になったと。
そうですね。で私はだから往診で経験したと思ってたらね、
はい、
皆さん方はいろんなその自分の今までの社会的な役割の中でね、同じようなことをね感じてはった。
なるほど、
ね、僕としてはちょっと、ね、意外だったですね。こんだけ皆さんそういうことをやりたいとね思ってはる人がおらはったということは、ね、はいはいはいはい、ちょっと意外でしたけどね。
でも面白いですね。こう役割は違っても同じことを最終的に感じてたっていうことは、やっぱりこう社会的なニーズがあると思っていいってことですね。
そうですね。私はだから一番印象に残ったのはね、生活支援してて、
はい、
支援終わった後にむしろ、ね、引き止められてね、
はいはい、
あのまた後日お話が出てくると思うんですけど、はい、それでね話をしてあげると非常に喜ばはったというお話を聞いて、あ、はい、私のと同じやなと思って、
ね、なるほどね、
それは思いましたですね。
それはやっぱり面白いですね。
はい、
でなんかあの準備にやっぱりこう2年をかけたっていうことを、聞いてるんですけど、まあ、今年の春からまあ実際に活動を始められたんですけれども、まあ、始めてみてまあどうだったですかね。
まあ、そうですね、
はい、
まあ、その往診の時と違ってね、うん、まあ、あの別に医者ということを表に出してるわけでもなくて、うん、話させてもらってるとね、往診の時以上にね皆さん方がおはしゃべりをするとね生き生きと元気になられますね。で、あ、これはすごいことやなと思う、もう再認識したと言いますかね、はい、で一番ありがたいのはね、私たちが、まあ、そのおはしゃべりに行かせてもらって、
はい、
何を言われた時が一番ありがたいかというとね、はい、まず一つで、ね、もう帰るのっていうんですよ。もう帰るのっていうのは、まあ、追ってほしいということだね。
そうですね、
ね、でまた来てねとかね、また来てやとか言うと思われると ね、それが私たちがね、あの励みになるというかね、
そうですね、
あ、来てよかったな、お話しさせてもらってよかったなっていう ね、
喜んでもらえた証拠ですもんね。
そうですね。で、はい、実際に紹介してくださったね、マネージャー、はい、ケアマネージャーさんも非常に喜んでありますよって言って、はい、言ってもらえるのもありがたいと、
ね、何よりの嬉しい言葉ですね。
そうです、そうです、ね、それが一番ありがたいですね。まあそういうことでね、
はい、
楽しみにしてもらえるようなそのお話し相手っていうのを目指してますね。
そうですね、はい、それはもう行く方もね嬉しいです、ね、
そうそうそう、待ってもらえるじゃない、何
そうですよね、なかなかこうね、帰家帰っても帰ってきたみたいなことが、
もう一つはねやっぱりお話し合いって行くでしょ、
はい、
でそうするとその時はもちろん楽しい、
はい、
ところはね旅行とかで、ね、なんか、はい、飲み会でも何でも、はい、そうなんだけど、それが次の時に来るまでの間ね、
はい、
あ、今度はこうしたらまた来てくれはるんやっていう、その待ち時間が楽しいというのもね大事だと思うんですよ ね、その時は楽しい、旅行行ったら行った時は楽しい、でも、はい、旅行行くまでも楽しい、
そうですね、遠足行く前で、ね、どうしてもワクワクしますもんね、
そういうね楽しみもね持ってもらえたらありがたいなと思ってますね。
それはなんかそうやって待ってもらえたらもう本当に行くね、そう、範囲がありますね、本当に。なるほど、あのね、なかなかあのユニークな、活動になりつつあると思うんですけど、まあ逆にこうでもよくね経常ボランティアとか、まあ、個人でね聞きに行くとかっていうね、まあ、市の方もなんかまあ見守りとかっていうこういろいろ出てきてるんですけど、
はいはい、
まあ、新たにこう別枠でこうリスの会っていう形で、まあ、このようなスタイルで、まあ、在宅行ったりとか、ね、まあ、複数で行ったりとかっていう特徴があると思うんですけど、このようなスタイルで始めようと思ったのは何か。
そうですね、まあ一つはね、まあ、いろんな、まあ、いろんなところでそのお年寄りの方をね元気づけるため の、 そのサロンやとかいろいろありますよ ね、
そうですね、
基本的にはそういうところ行ける人はいいんですよ ね、
はあはあ、は
あ、ね、行ってもこんな帰れない、ね、行くまでが大変、ね、足がない、ね、ね、連れてくれる人がいない、うん、いうような、まあ、こともありますよ ね、
そうですね、で
基本的には在宅伺うっていうのはそういう人のニーズに応えるというのが一つですね、
はい、
それから複数で行かせてもらっているのはね、まあ、先ほどもちょっと言いましたけど、はい、お話が弾むと、
はい、
ね、で体調的なことでなんかこう急変とかねしんどいとか言われた時に一人だとねおろおろすることもあるんだけど、二、はい、人だと冷静に対応ができると、電話もしやすいというようなことがありますね、
はい、
でそれともう一つはですね、リスの会というのはそのボランティア同士、ボランティア行ってる者同士の語り合いの場合です ね、はい、行っててこんなことで困ったんやというような時にも、ね、話し合って解決ができる、相談し合うことができるというようなことがありますね。
そうですね、
そういうまあことでちょっと新たなそのスタイル確実させてやってますね。まあ初めての方もらいますんでね、私たちは認知症の勉強会とか、
はい、
それからリスナーの話し相手のね心得とかいうのも会独自にねやってて、安心して、はい、まあ、参加してもらうようにしています、
はい、
で今日はですね、最後にちょっとね、
はい、
実際に利用者さんにご紹介してくださったね、
はい、
ケアマネージャーさんに、はい、インタビューをちょっとこの間しましたんで、
あ、なるほど、
その内容をねちょっと今から聞いていただきますんでね、
はい、
ちょっとよろしいでしょうか、
はい、
リスの会の大江です。今日は、ご利用者さんを実際に紹介していただいた方にお話をお伺いしたいと思います。それではまず最初に、自己紹介の方からお願いできますか。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。嵐山地域包括支援センターの主任介護支援専門医をしております阿南幸子と申します。
阿南さん、どうもこんにちは、よろしくお願いします。それではまず最初にですね、リスの会をね、どこで知っていただいたかということ、その辺からちょっとお話伺えますか。
あ、はい、リスの会のメンバーの紳士さんがこちらの包括の方に来てくださいまして、リスの会のご説明をしていただけたのが最初です。
あ、そうですか。はい、実際にですね、リスの会の利用しようというそういう思いになられた、その動機みたいなところをね、ちょっとお話していただけたらありがたいですけど。
そうですね、包括支援センターは比較的お元気な方の担当をさせていただいておりますが、ただ介護保険では相談とかお話し相手とか見守りがなかなかサービスでは提供できない現状がございますので、比較的お元気で自立はされていますが、少し寂しくて誰かの訪問を待っておられるような方がいらっしゃいましたので、利用させていただきたいなと思いました。
あ、そうです。はい、それではですね、ちょっと具体的にですね、男性女性とかそういうところでね、どういう方か、ちょっと、はい、プロフィールを教えていただければありがたいですけど。
そうですね、お一人暮らしで男性の方です。年齢は82歳で、日々の生活は自立されて規則正しくやっておられるんですが、ただご家族もどなたもおられないということで、寂しい寂しいという訴えがある方で、認知症が進行されてきておられる状況の方です。そうですね、この仕事をさせていただいてもう十数年になりますが、独居の方がかなり増えておられます。それと認知症で老老介護ももちろんですけれども、認認介護という言葉もできておりますが、認知症でお一人暮らしでという方はすごく多い地域でもありますし、高齢者の増えている現状もありますので、介護保険制度ではとてもその部分をフォローしきれないという現状は常々感じておりますので、ボランティアとかこういう地域の活動をされている方々のご協力っていうのは今後どんどん必要となることと思っております。
なるほどね、はい。私たちもね、初めてこういう試みでやってますので、はい、未知の取り組みなので、実際にどういう形に発展してかわからないんですけど、できるだけね、ボランティアというか一般住民、地域住民の方がそういうお年寄りに関わっていくというね、一つのきっかけになっていったらいいかなと思っています。ぜひ皆さん方のようなね、ご協力がないとすみませんので、今後ともよろしくご協力のほどお願いいたします。どうも今日は阿南さん、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
リスの会は毎月第1土曜日14時から河原町五条にあります人町交流館京都でミーティングを行っています。ご関心のある方はぜひお立ち寄りください。お問い合わせはファックス専用番号 075-495-6215、 復唱します、 075-495-6215 までお願いいたします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週お会いいたしましょう。